こんにちは、遠藤和樹です。大久保啓太の財務頭を鍛えるラジオマネトレ。大久保先生、よろしくお願いいたします。
お願いします。
さあ、ということで400回記念、
はい、おお、マジか微妙な拍手、
ね、やっていかないと。拍手ノイズカットされてないかなって心配です
優秀だから。
400回ですよ、うん、あれ全然温度差何これ。
え長えな、400回って。
ちなみに2024年で7月に今回ね、400回迎えましたけど、300回は2022年9月の9日。
2年もかかんだ。
だいたい、そうですよね。700
じゃあもう8年ぐらいやってんの。
そうですよ。8年目ぐらいじゃないですか。
成長しねえなぁ、俺。
ちなみに、300回の時のタイトル、アフターコロナを見据えた財務戦略っていうタイトルですよ。その頃ですよ ね。アフターで。
なるほどね。確かに。
200回目、絶対覚えてないと思いますけど。
いや、落ち込んでる時だろ。
なんででしたっけ。
違ったっけ、最初
そういう時期。ああ、そうかも。
そうだよね。覚えてる。
そうかも。会計とは、よく覚えてますね。事故と向き合うことってね、自分の話をね、オープンにしたんですよ。
うん。
よく覚えてますね。
いや、もうあれはだって俺の中で衝撃が、泣きそうだったもん。
あ、あんなに元気に喋ってたけど。
心はね、泣いてる。
ぜひね、200回聞いていただきたいですけどね。で、100回が財務の話は皆無ということでね、新曲を披露するという。そう思って成長しましたね。
成長したな。確かに。
ここで400回目でね、新曲出したらもう終わりですけど。そんなこんなでござい
ます。なるほど。そうね、長い、ね、もう、最終回ということでね。
ちょっと待って。なんで終わらせるんですか。
はい。
覚えてます？いつもなぜか、まるまる101回、201回の人がね、失礼ですね。リスナーの方がね、ご質問いただけるんですよ。よりによって。
数えてんの？1。
今回も、401回目ですね。僕取り上げてほしいですね。って来てるんですよ。
これ400回目じゃん。
なんですけど、ちょっといろいろね、コンテンツの前後の関係で申し訳ないんですが、400回に繰り上げということで。
いや、それはいいんじゃない？なんか、むしろ。
ね、400回記念で話させていただくということで。
ああ、はいはい。
今回はだから301回からの400回ジャックしていただくということでご質問も、はい。いただきました。
ありがとうございます。はい。
40代、経営者ですね。
はい。
当時だから30代の頃から
出さ
ってるってことですよね。
いや、俺も30代だったからね。
そんな時期あったんですね。全然成長してないですね。
ダンパン B さん変わんねえな。
前回のね。
やべえな。
ひどいですよね。セットアップピンクって。
変わんねえな。
行きましょう。さすがカラーズですよね。行きましょう。大久保先生、遠藤さん、マネトレの制作に携われている皆様、配信400回おめでとうございます。
ありがとうございます。
第1回のなぜ財務頭が必要なのかから聞き始めて約7年半が過ぎました。
老けたね、お互いね。
ですね。この間に日本、世界では様々な変化があり、年号の改元、世界的なパンデミック、震災、戦争、安倍元首相の事件など、政治や経済、働き方も日々変化し続けていると思います。そんな中、このマネトレだけは、大久保先生と遠藤さんのほっこりする日常を切り取ったような仲良しトークが聞くことができ、毎週の配信を本当に楽しみにしております。
サザエさんじゃん。位置づけがサザエさんみたいだよ。
本当ですね。週一のね、楽しみにしているだけではなくですよ。
はい。
この7年間で私自身の人生もマネトレのおかげで変わることができました。この番組で大久保先生からオーナーとしての出口戦略について考え方を学ばせていただいたおかげで、会社の財務戦略の方向性を間違わずに経営することができたと思っております。そこはノーコメントですね。
いや、知らんよ。そうなんだと。
さあ、次いきますよ。私は5つの出口戦略、 IPO、MA、事業承継、生産倒産の中の MA に焦点を定めて、節税だけを考えるのではなく、強い BS、強い経営、より良い銀行との付き合い方、などなどを、これらを実践することで、これまでに3回の MA を実行することができました。
すごいね。
累計、億円です。
すごい。これなんで俺に
依頼がない？依頼されてないんですか？
いや、知らない。やってないよ、何も。
これ何？ MA の後ろ側、大久保先生って前提じゃないの？
全然違う。
そうなんですか。
すごいね。
じゃあ番組だけで、そう。勝手に MA してるってことですか。
そう、すごいね。
あ、そういうことですか。
すごいね。ちょっとうちで働いてくんねえかな。
本当ですね。支援者としてもう。
うん、ね。
もう買い手としても。
ねえ、そうだね。
うん。本当に感謝しております。この番組がなければ財務戦略という言葉も知らなかったですし、多くのことを学ばせていただきました。それだけ
で最初からっぽいや、なんか。
本当ですね、なんかね。なんかあれ、涙系、お二人の、ね、違いますよ。お二人のヨタ話のおかげで、アート作品や開墾植物、二輪などの趣味、領域も広がりましたし、良いことしか起こらない番組だと思っております。
ほら、二人で俺のヨタだけどね。
悪影響をね、及ぼして。
いやいやいや、いいことやね。幅広がって。
一生懸命ね、私は止めてる方に回ってるんですけどね。買ってしまってる方がいらっしゃいますね。今もですよ。この多分書きながら、うん。カラース T シャツを着て仕事をしています。
ありがとうございます。
T シャツも大事にやっていただいたらいいんじゃない
ですか。すごいよね。
ここまでマネトレの感想しか言ってませんので、簡単な質問をさせていただきたいと思います。
まだ言っていただいて、うちのお客さんじゃないんだよね。
会ったこともないんですか？
ズームで、なんか一回、財務エイドって昔だったやつ。
おー。まさに財務エイドの質問来ております。
あー、はいはいはい。
最近聞き始めたリスナーさんは知らないかもしれませんが、以前二人がやられておりました、財務エイドの復活はあるのでしょうか？なければ、大久保先生が観葉植物をバックに MacBook を見ながら、
めっちゃチェックされてんじゃん。
お話しいただいていた財務の基礎から出口戦略、財務書評の読み方などの動画を、どこかで見れる機会があればと切に思っております。
なんか T シャツとか当てられる勢いじゃない？その時。
復活、お願いいたします。
はい。
かっこ費用対効果が良くないのかなとありますけども。
はい。
そして最後に営業力は多少あったかもしれませんが、経営や財務の知識何も持っていなかった自分に大切なことを教えていただけたこの番組に感謝しておりますし、コロナの時期に行っていただけた相談会など、カラーズ社の思いに感銘を受けました。これからも応援し続けますので、くれぐれもご自愛の上、より一層のご活躍をお祈りしております。番組やめないでくださいというメッセージだった。
なんか、いや、もう終わった。終わった。
いや、終わりじゃない。追伸です。私はお酒を飲まないので、大久保先生、遠藤さんが福岡に来られた際は、美味しい地元のものをご案内いたしますので、ぜひご一緒させてください。
ここ別に読まなくていいんじゃない？
最近、大久保先生が飲んでいないとの話を聞いて、安心してお誘いできます。
なんで不安なんだよ。
ということですね。この方101回からいただいてます、
はい。ね、ありがとうございます。7年半もね。
中身のない話をね、聞いていただいてね、本当
に。いやいやいや、幅広がってるやん、人生の。
でも、アート作品買ってて、開墾植物。ちょっと一回インスタアカウントとかあったら教えていただきたいですね。
ね。
同じようなものを持ってそうですね。で、いやいや今日なんですけど、うん。
はいはい。
まあ今日はね、せっかくなんで、400回なんで、ちょっと。こんな感じで行きたいなと。
ああ、
ゆるりとね、振り返りをしながら。
そうですね。そうですね、と言って、そう。300回がね、もう、2年弱前で。
ですね。
あの時に、アフターコロナってことで、返済始まってやばいよね、みたいな話を、始まり出すとやばいとこ増えるよね、みたいな話をしてて、
うんうん、
今まさにだからそれが、リアルに起こってるっていう。
起こってる今ですね。
感じだよね。やっぱ本当に。で、もう多分この時点ではコロナ融資がなくなったけど、それでも2024の6月ぐらいまではまだコロナ融資見てあったから。
24年の6月、うん、
まあまあちょっといろいろ制限はされたけど、まあだから想定よりも随分ゆっくり来たという、借り換えも結構進んだし、コロナ融資の。まだまだ想定よりは緩いというか国の支援もあるのがあって緩いかなとは思ってるけど、やっぱり回復しきれないとかね、やっぱその新しい時代環境についてこれないみたいなのは出てきて、やっぱ再生系の話は多いし、弁護士もね、再生系の人はめちゃくちゃ忙しそうだなっていう印象。
ああ、いや確かにそうですね、うん、再生ってキーワードが耳にする機会増えましたもんね。
やっぱり再生は再生畑の人じゃないと難しいところもあって、そのいろんな、うん、支援協とか関係している金融機関がどう考えてるかとか、やっぱそういうの知らないと喧嘩する、ね、争う系の弁護士とかってやっぱ分かんない部分もあるんで、争っても割としょうがないところもあるから、はいはい、まあ、金融機関の支援いただきながら まあ、着地させるみたいなのをやらなきゃいけなくて、やっぱその中ですごい、やっぱどうしてもね、数字が、大事だから、
うんうん、
その組み立て、ね、交渉とかの組み立ては弁護士とかやるけど、やっぱ僕らとか、まあ本来顧問税理士とかがね、やっぱその、早めに手打って、スポンサー見つけるなり、まあ、難しければ、軽症障害ドライン使うなりみたいなことをやんなきゃいけない中で、多分ほとんどやれてないなっていう感じが、今の現状かなっていうところですかね。で、全然関係なくないけど、ね、X やんのにちょっと1話目も聞いてみたんだけどさ、なんかちょっと恥ずかしいなと思ったんだけどさ、その、
あ、自分のね、回の1話目。
ね、でもね、あれね、7年半前なんだと思うね。なんか、いや、もう古くて。
です
か、いや、まあ、まあ、当たり前のこと言ってんな、みたいな。
あ、ちゃんといいこと言ってんなって。
でもなんかすげえ照れてるから、当時。なんかその、コンテンツが行ったり来たりするけど、まあ今も別に変わってないよって。なんか、感じは受けたから、まあぜひ聞き直してよっていう感じは。
うんうんうん、
まあちょっとずれて、中は全部聞いてないからだけど、でもまあ基本はやっぱりそのキャッシュちゃんと持っていこうねっていうのは変わってなくて、その中でこの7年、8年で金融機関の、まあ、コロナもあったり、あとはその長期融資とか、まあ今後だから金利が上がっていくみたいな、本当に局面には入ってきてるなっていうのと、まあ一方で経営者保証とか取らないみたいなプラスの面も、ありつつ、まあこっから先は、だからその500回目に向けてって考えると、まあ、どれぐらい AI が進むかなんだろうなっていう。
ちょうど500回目は2026年5月ぐらいだろうっていう感じですね。
これがネガティブな意味、まあ、でもないけど、まあ、銀行とかまあまだ全然ダメだけど、その事業性評価とかやっぱり AI ができるようになってくる。AI ができるというか、やっぱりその、なんだろう。頭のいい人、いい人が分析して、その、スポット分析だとかいろいろやるのって別に多分できるんだよね、データベースがあれば。
ああ、そうでしょうね、突っ込めはね、データの
類似性とかで、ね、なんだっけ、そうそう、なんだっけ、コサイン関数とかだっけ、
うんうんうん。
なんかそういうのでさ、合わせていくと、ベクトル合わせていくと多分できるようになってきて、なんかそういう時代感になっていくと、まあ、金融機関側で、要はその、ポンコツでもできるようになるわけだから。また、プログラム作る人が多分大事だけど、そういう、
はいはい、
まあね、AI に入れたらできるってわけじゃないから、どういう関連性でどう評価するのかみたいなことをやっていくってことは多分すごい頭いい人がなきゃいけないけど、そうするとでもこのビジネスモデルでこうなった場合、で事業計画入れたら、あ、これはどうなるなみたいなことが多分分かっていっちゃうような時代に、まあ、2年後なってるか分かんないけど、まあ、早ければなるんじゃない？ってなると。
相当数の、シミュレーションはできるんでしょうね、予測として。
なんか、いや、もうそういうレベルじゃない気がするけどね。なんかもうちょっと、もっと角度上がって、もうこのエリアでこうならこうですみたいな。
ああ。
何パーセントこうですみたいな感じになってくるのかなって思うと、やっぱコンサルはなかなかもう食えなくなるよね、うん、極論言うとね。
そのコンサルっていうのが、答えを言うみたいな話だとってことですかね。
いやいや、でも事業性評価とか、その事業デューデリとか、
うんうん、
まあ財務デューデリもそうだよね。
数字入れればガバッと本来だったら出るようなもの。
だから、とか、まああとはこいつ嘘ついてるなんて隠してるとか、そういうのはわかんないかもしれないけど。
はいはいはい、
なんかそういうのになってくるし、まあ決算書で貸す時代じゃなくなってくるんじゃないかなっていう。決算書の、だから連続性から次のデータを予測して、みたいなね。それで融資可能性みたいな世界になってくると、もうなんかやることないかもね。過去データの時代じゃなくなるだろうし。まあもっと言えば、だから、ね、今リアルタイム経営とかでフリーとか言ってるけど、まあそれは経費とか売上とかリアルタイムで入ってくるけど、結局、まあその表面的な会計だから、
実務の TX 化でとどまってますもんね、今の話は。
そうそうそう。だから、もっと、だから進んでくると、ちゃんとその、なんていうの、客数と単価じゃないけど、売上の因数分解とかも、多分リアルタイムで分かってきて、受注管理とかもできてきて、みたいな、なんかそういう、 管理会計とかより進んでくるような時代になってきて、まあ、結果として財務会計ができるみたいな、なんかそんな世界観になってくるのかなって思うケースが結構あるなっていう感じはしてて、だから未だになんていうのかな、基調代行みたいなのやってる会社とかもうやべえなっていう感じしかないねって、もうその過去会計を一生懸命税理士事務所にやらせてますみたいなのって、もうちょっと本気でやばくなんじゃねえのみたいな感じるよね。
そういった意味でこの方はね、MA されてたりしますし、だいぶ
前々回ぐらいにね、MA とかも
出ました
よね。MA とかもういらねえよ、仲介。だってもう、わかるってどこが何欲しいか。
ただその意思決定をするっていうところはね、経営者にしか最後できないですからね。そういうところは残ってる。
そんな甘くない。
勝手に。
そんな甘くない。
買いますよって。
いや、でも多分仲介とかも当然使ってくるし、どこがどういう傾向で何買うか、どういうシナジーがあるかみたいなのは多分出してくるし、そうするとやっぱ、そういう意味で人間があるのは仲介の営業力とか。
そうですよ、
ね。なんかそういうところには集約されるんだろうけど、なんかね、
最後ね、社長トップ面談みたいな話とかはね、さすがに AI でいけないでしょうみたいなとこだけが残
る。あ、もちろんその辺はね、当然残るんだろうけど、ただその行くプロセスとかがなんかね、コンサルが持ってるナレッジみたいな、どんどんそうやって集約されてくる世界観なのかなっていう感じを。だから、そういう意味じゃ、あれかな、財務エイドの、なんだっけ、開口植物、観葉植物の前で喋ってるやつは、あれはだからちょっと AI 化して CG でこう喋るようにすればいいんじゃないの。
あ、でもあのぐらい、あのぐらいっていうか、あのぐらいのコンテンツだったらね、
うん、
できるでしょうね。もうこの辺のコンテンツは全部文字化してね、もうすでにできますからね。
できる、できる、
うん。さっきもね、この前にちょっと時期遊んでましたけど、二人でね。
そうそうそう。だから、そういう意味じゃ、まあ、ね、やんないと思うけど、別にあそこは確か BS のサンプルで話したけど、あそこに入れたら別に自動で出るみたいなのは、まあ当然できる。まあ別に AI じゃなくてもできるし、まあそのアドバイスとかもできるようになってくるのかなっていう感じだよね。
そうですかね。なのでちょっと長いスパンで見るとそういう話っていうことと同時に、このタイミングでやっぱり再生だったりって話とかが出てきて、っていうところで言うと、ポロポロ、さっきスポンサーやら債権カットやらキーワードがボコボコ出てたんですけど、意外と再生系の会話ですね、以前、自己破産ってどんななんっていうのを391回でやっただけでやってきてないので、ちょっとそういった質問も来ておりますのでね、今後2000。
いや、でも、そんなのいいんだよ、もう。
え？
だから、アートとか、そういうの時代になってくるから、もうそういうのは、人間が、そういうのは大丈夫だよ、もう。やめた方がいいよ、財務頭。
再生の話とかはね、結構人間っぽい仕事でもあるんでね。
そうだ
よ。ちょっとそういった質問もあります
ので。全然戻らせてくれねえの。
はい。今日はね、ヨタ戻し終了ということで、この辺で終わりたいと思いますが、
はい。
なので、401回は、この方ね、今後500回に向けて、どっちでいただけるかわかりませんけど、また100回をお待ちしておりますので。
はい。
ぜひね、そろそろ、顧問契約とかすればいいんじゃないですかということも思っていただきます。まあ、おこせでいらねえていそうに、はい、この辺で終わり
です。いらないです。はい、大丈夫です。
はい、ありがとうございました。
ありがとうございます。
本日の番組はいかがでしたか？番組では、大久保携帯の質問を受け付けております。ウェブ検索で、税理士カラーズと入力し、検索結果に出てくるオフィシャルウェブサイトにアクセス。その中のポッドキャストのバナーから質問フォームにご入力ください。また、オフィシャルウェブサイトでは無料メルマガも配信中です。ぜひ遊びに来てくださいね。